社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は義務について話をしたいなというふうに思います。労働者の義務、そして会社の義務の話なんですけど、まあ、こういう話ってだいたい会社側からの義務の話っていうのは結構ねよく目にするんですよ。要は会社はこういうことを守らなければいけない、安全配慮義務を守らなきゃいけないとか、あと健康管理をしなきゃいけないとか、ハラスメントをしちゃいけない、ハラスメントが起こらないような、形にしなければいけないとか、そういうその会社が、労働者に対してこのような義務を負っていますよっていうことはすごくよく目にするんですけれども、意外と労働者は会社に対してこういう義務が発生しているんだよっていうのって改めて話していることって結構少ないんですよね。で、私よく思うんですけど、まあお客様からこう労使関係についてのご相談を受けるときに思うんですけれども、結構労働者の方が自分が労働者であるがために発生している義務っていうものを知らないっていうケースって結構あるなと。で、会社側もなんかこんなこと言われたんですけど、これってなんか変なような気がするんですけれどもいいんですかねっていうような、でも逆それでもこんなことを言われている、こんなことをされているのに、やっぱり私たちはこの人を守らなければいけないのだろうかとか、そういうような話をしているときに、労働者にもやらなきゃいけない義務っていうものが当然発生しているんだよということが会社の人も分かってなかったりするんですよね。で、そうすると当然やらなければいけないことをやっていないのに、この人についてこれをしてはいけないのだろうかとか、強く言うとハラスメントって言われちゃうから、強くも指導もできないし、だからといって辞めていただくっていうこともできないじゃないかみたいな話になってしまったりして、で、それをこうよく聞くと、まあ、会社さん側も労働者を過剰に守らなければいけないというふうに思い込んでいたりとか、労働者側の方がやらなければいけないことをやらなくてもいいことだと思い込んでいるケースっていうのがよくあるなと思うんですね。なので今回は、労働者の方が当然持っている義務についてお話をしたいというふうに思います。ちなみにこれ結構いいホームページが厚生労働省にあってですね、しっかり学ぼう働く時の基礎知識っていうのがあって、義務関係が結構載ってるんですね。まあ、これを元にお話をしていきたいと思いますので、まあ、興味がある方は厚生労働省、しっかり学ぼう働く時の基礎知識あたりで検索すると出てくるかなというふうに思います。概要欄にもリンク貼っておこうと思います。はい、ということで、労働者の方、従業員という立場で働いている人というのは会社に対してどのような義務を負っているかと思いますか？その例えば9時から18時ですよっていうふうに決まっていたとして、9時から18時タイムカードをしていればいいのでしょうか？それおかしいですよね。で、9時から18時までっていうふうにお約束したのであれば、この時間労働力を提供するということが、その働くということなんですけれども、さて、その働くということは一体何なのだろうかということで、いればいいのか。というとそうではないよということが実は示されております。で、これをですね、誠実労働義務というふうに言うんですね。一生懸命働く義務というのが、まあ、従業員の側にはもともと存在しているということになっています。出勤さえしていれば働いていることになるのですか？で、答え、単に出勤しさえすれば良いというわけではありません。ちゃんと職場のルールを守って、しっかりと、労働を締結して、労働をしてくださいね、というようなことが、つらつらと書いてあります。で、要は、いて、例えばもう、無理やり出勤して、ああ、もう昨日二日酔いでもうどうしようもないんだよね、みたいな感じで、一日会社で寝てたとしたら、その日は、労務の提供をしていたとは言えないわけですよね。まあ、そこで、ああ、人ちょっとね、調子悪いんだね、って言ってほっといちゃいけないんですよ。もうそういう風になっていたら、あなた今日は仕事できないでしょ、早く帰りなさいっつって返して欠勤扱いにする方がいいわけですよね。でもこれであなたは仕事できないでしょ、帰りなさいって言ったら、じゃあ休業手当がどうのとかっていう風に言われちゃうと、これ困っちゃうんですけれども、会社の命令を拒否して違う仕事をやっていたとかっていうと、もう労務の提供をしたとは言えないっていう判例とかがあって、要は会社の指示下に従って仕事をするということができていなければ働いているということにはならないよということになっています。はい、それから企業秩序維持義務 これもですね、勘違いされてる方が多いなというふうに私は思います。上司の命令が納得いかないものでも従わなければならないのですか？そうです。労働者にとって職場の上司の命令は必ずしも納得いくものではないかもしれません。しかし、違法、著しく不当でもない限りは従う義務があります。それは上司の命令に従わないことがまかり通ってしまうと、職場の秩序は維持できなくなってしまうからです。ということなんですね。で、そういうような判例もありますよということです。結構多いのが、その、やることやってるんだからいいじゃないかとか、その上司の指示に従わなかったりとか、あとその、あえて反抗するような、そういう態度を取ってくるっていうのは、実は、やることやってるから、お咎めができないんじゃないかではなくて、企業秩序維持義務違反ということになりますので、しっかりと会社の、会社というか、上司というか、その人の指示命令を受けた場合は、それに従う義務が労働者にはあるよということです。さて、それからですね、施設管理権というふうに書いてありますけれども、もう、タイムカード切ってから会社にいる。で、それはもう残業とかじゃなくて、本人も、いや、残業とかじゃないし、別に残業の申請もしないし、タイムカードも切ってるから、いいじゃないかと。ちょっと会社で、少し休憩してから帰りたいんだみたいな話が、なんでいけないのかっていうところですね。で、それは、その、会社の施設とか設備っていうのは会社が所有しているものなんですね。なので会社がその利用する方法を決めるわけですよ。なので労働者の方っていうのはその所定労働時間会社に許可されて会社を使ってるんですね。まあ、会社に許可されて使ってるというか会社の施設をこの時間使って仕事をしてくださいねっていう話になっているのでその会社に、許可されている時間以外というのは入っちゃいけないんですよ、基本的に。だから、タイムカードを切ったら、もうすぐ出なきゃいけないんです、本当は。で、出ないでずっといることがなぜいけないのか、一眠りしてから帰りたいんですっていうような話がなぜいけないのかというと、会社が施設管理権というものを持っているわけなので、会社が帰れと言ったら、帰ってくださいねと。それでもどうしても入れ場合はどうしたらいいですかねって言われたことがあるんですけど、もう不法侵入っていうことでいいんじゃないですかねというような、ちょっと強気の話とかも、したりしております。それから、最近、重要なのが、守秘義務ですね。最近結構、ご相談増えてきましたね。守秘義務に関するお話。なぜかというと SNS ですね。SNS っていうのがもう本当に普通になってしまって、Twitter とか、まあ、X とか、あと TikTok とか、Instagram とか、Facebook とか、いろいろありますけれども、そういうところに自分の個人的な、ニュースとか、そういうことを気楽に全世界に向けて発信できてしまうわけですね。で、そういう風な時に、会社の中でしか知らない情報を、SNS で載せている人がいることを会社が見つけてしまったんだけどどうしたらいいかっていう話は結構あったりします。で、確かに、実名ではないし、わからない人が見たらわからないと思う。だけど、わかる人が見たらわかるっていうような書き込みをしてしまう人が結構いるなぁというふうに思いますね。で、これが、まあいいのか悪いのかって言ったら、やっぱり守秘義務違反になるということになるかと思います。で、あとなんか、こういうような嫌なことがあって、私はすごくやる気がなくなったみたいなことを、なんでしょうね、悪気なく、書いている。で、しかもそれが、同業の方というか、その職場の方が、誰のことだかわかる。まあ、結構ありますよね。X なんて最近悪口というか、本人の個人的な主張のこう、やり合いみたいなのがすごく多いような気がするんですけれども、まあ、そういうのを見たときに、基本的に誰なのかわからないのであれば、まあ、どうしようもないですけれども、明らかにうちの会社の話をしている。そしてこれを書いたのはあの人だっていうのがわかるような場合は、それはもう守秘義務違反ですよということで、SNS についてはしっかりと本人に、指導をするということが必要なんですが、結構ですね、 それはもう名前匿名でやってるんだからいいじゃないかとか、プライベートのことなんだからいいじゃないかとか、そういうようなあのことが反論があったりするようなんですけれども、これはですね、あの守秘義務というか誠実労働義務っていうのにも関わってくるんじゃないかなと思いますね。勤務時間外にやったことだったとしても、会社の信用をあえて失うような言動をですね、あの SNS とか他の人にしちゃうっていうことは、それはもう誠実労働義務違反ですよというふうにあの言われているということになっております。職務専念義務というのがあります。勤務時間中は仕事をしようという身も蓋もない義務なんですけど、例えば勤務時間中に、ちょっと手が空いてしまったと、まあ、パッと見やることもないなっていう時に、転職に必要な資格を取るためにちょっとね違う本読んでたりとか、何かこう、あとあのトイレにこもって、ソーシャルゲームをやってらっしゃるというような話も、実は あのご相談あったりとかしましたね。あのそういうふうに勤務時間中、労働時間中に何か別のことをやってはいけないというようなことがあります。だから仕事時間中は仕事をしましょうね。職務専念義務というものがありますよということになっておりますので、そこをですね、働いている方、そしてあの使用者側にいる方もこれは知っておいた方がいいと思うんですよね。こういうのがあって、あの働いている側にもしっかりやる、ちゃんと仕事をするっていう義務があるんだよっていうことをあのお話しできるような、しかも根拠を持ってお話しできるような形にしておいた方がいいのではないかなと思います。まあ私これね、入社するときに研修でやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあもしあの研修やりたいなっていうような会社さんがあれば喜んでやりますので、 お問い合わせください。はい、ということで、今週の内容は以上です。さて最後にですね、人生のバラストのコーナーです。もう3週目でもうちゃんとね投稿してくださってありがとうございます。X でですね、ゆうじさんから投稿していただきました。ありがとうございます。ポッドキャスト再開ありがとうございます。いや、あの休んでいてすみませんでした。私のバラストは食べることです。ストレスが溜まったら甘いものを食べたり、疲れた時は辛いものを食べたり、浄化したい時は食べるのを控えたりして心身のバランスをとっているつもりですと。やっぱストレスには甘いものが効きますよね。やっぱ疲れた時って辛いもの食べたくなるんですかね。私味が濃いものがひたすら食べたくなるので、やっぱりストレスが溜まってたり疲れたりするとやたら甘いものを食べております。バラスト、人生のバラスト、心の安定も保たれますが、だんだんこう重くなってくるので、重心がですね重くなってくるので、お腹のバラストも溜まっているなと思ってしまいます。はい、ということで、今週はここまでにしたいと思います。バラスト社労士法人は労務相談、事務手続き、給与計算を得意としている社労士事務所でございます。社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。また X かあの概要欄に貼ってあるリンクでですね、人生のバラストぜひ教えていただきたいと思います。あとあのこの番組に関するご意見ご感想、それから私への、それからご質問、何でも結構ですのでぜひお寄せください。ということで今週はここまでです。お相手はバラスト社会保険労務士法人代表の市川めぐみでした。ありがとうございました。